はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、
ありがとうおじさんは実際どのようにお祈りをしているんでしょうか。
まあ形は自由自在ですね。あと心の中で
声に出したりとかは
別に声に出す時もあっても、はい、ほとんど出さないですね。
あ、そうですか。
心の中だけでありがとうございます。
わかりました。
はい、
綱引きをされてるんですけど、あれは何か、まあ、綱引きじゃないとあかんっていうのは、なんかバレーボールであかんのかな、ソフトボールとかいろいろありますけど、どうして綱引きなの？
ねえ、ね、どれだけ力を出しても目立たないです ね。個人技はないですね。だからね、一生懸命ね弾いてるつもりでそういう演技したりもね、本当に力が出てるかどうかわからないでしょ。自分を出さずに済むじゃないですか ね。で、その時って後ろへ引っ張るじゃないですかね。謙虚に後ろへ下がってるで、やっぱりあれ勝ち負けじゃないですよね。引っ張り出し合いなんですね、良さを。だから引っ張り出してもらってありがとうございますからできますよね。相手が強いほどね、自分の力を引っ張り出してもらうのね。その力が出てくるということは、ね、神様からね、いろんなものをもらって力が発揮できるのね。だから神様の助けを大きく受けたってことになるのね。それでますます感謝が深くなるのね。いろんな意味があるんですよね。だから綱引き道っていうね、導きってつくとね、本当のね悟り、神様で一体化するタイプの、ね、ことを目的にするわけよね。だからみんながね神様で一体で悟っているっていうね、その実感を得たいために、ね、それを最終目標にしてね、一生懸命助け合って予算をいっぱい出し合うわけよね。はい。
与え尽くすことと、ありがとうと思ったら全部受けるでしょ。全て受けますね。全てを受けるっていうことと、全てのうちなるものを全てを与え尽くすこと、この関係なんですけど、ちょっとねピッとこないんですよ、この流れが。本当同時にしたいんですよ、はっきり言って。与え尽くすこととこう受け取ること、この辺のなんかピッとくる、あ、ちょっとヒントで、ね、この同時にカッてやりたいんです。それをおじょこで教えてほしいんです
よ。ね、ありがとうございますっていうね言葉の中にね、受けるのと与えるのと同時に行われてるんですけどね。
あ、行った瞬間にもう全部当ててるんですか。
はい。
いや、普通ありがとうございます受けるでしょ。その時には喜びがありがとうございますよ。で、こう全ての与え尽くす場合は何て言うんですか。
うん、だからその神様から例えば太陽のようなね無限の光を受けたとするでしょ、うん、受けた瞬間にね自分が無限に輝くでしょ。
はい。
で、輝いたら全部にそれを与えてるんですね。受けると同時に与えてるのに感じるほうですよ。
与えたときに何を言うんですか。言葉受けたときにありがとうございます
与えてるね、それがありがとうございますよね。ね、次の一瞬また新しく、ね、無限の、ね、ものを受けて、ね、ありがとうございます、受けて同時にありがとうございますで与え尽くしてるわけね。だからあくまでも自分はもうパイプを焼くよね、空っぽのパイプみたいなものね、
はい、
神様から光がどんどんどんどん入ってくるでしょ。入ってくると同時に流れてるわけよね、どんどんどんどんね、即自分のものになってそれがね全体に与え返してるんですね。もうすぐ実感がきますよ。
あ、どうぞどうぞどうぞ、ゆっくり聞かせていただきます。
人に教えていただいたり、あるいは本でいろんなことを知識がわかるんですけど、結局自分の心の中から気づいたものしか自分のものじゃないっていうふうに思えたりするんですが、ずっとお話を伺いながらですね、非常にシンプルで深 いお話だと思って伺ってるんです。で、自分というものがほとんどなくなれば神の存在というのを知ることはできると思うんですけれど、私たちはネガティブな感情だろうが自分がというかだろうが、それをどこでこれほどまでに学んできてしまったものなのか、どこで体験したのか、どの辺でコントロールされてしまったのか、どの部分で本質からそれほど離れてしまったのか、なんか不思議に思ったりするんですけれども、
そうね、だからまずね、神様と一体自分がね、なぜね、マイナスにとらわれね、迷ってしまうのかっていうね、
もともとはそこが本質だわけですけど、
そうですね、
はい、どこでこれほど迷ってしまったんでしょう ね。
だからこれはありがとうございますっていうね、祈り言葉を使って一瞬一瞬ね、最高のプレゼントを受け直してたらよかったよね、はい、受け直しをはしたのね、はい、だから神様の最高表現っていうね、最高の番組を一瞬一瞬受け直している限りはね、いつも無限無限に幸せいっぱいっていう状態続くんですよね。それはもう深い感謝がいるんですけどね、それからその低い番組へ心向けた途端にね、やっぱりね、神様から遠ざかっているよね。それはもういろんな面でね、神様と離れているよね。時間的にも空間的にもいろんなその内容的にもね、いろんな面で神様が離れていくと、ね、それだけその神様の助けが、ね、少なくなるのよね、まあ、助けを受けるのも少なくなるわけですよ。その分だけ、ね、マイナスへ、ね、はまり込んでいくのね、
どこか居心地が悪いわけです
よ ね。 そうね、
その部分だけは感じるわけですから、
はいはい、
だから常に自分が居心地のいい状態に神に近づくしかないわけだし、もともとは神本質とつながってるわけだから、ね、どこでこれほどまでにそのかけ離れてしまったものが、いわゆる表面的なものだけで踊らされて、それが本当だってどこで迷っちゃったのか、すごく私は不思議だなと思うんです。
うん、そうね、だからそのね、マイナス取られたり迷ったりする期間ってね、永遠から言ったらほんの一瞬ないのもんなんね。
結局はまたそこに戻るんですね。
そうそうね、だから本当はもうね、ありがとうございますが、ね、本当自分とったら命の呼吸なんです ね。ただその呼吸って、まあ、このような呼吸もそうですけどね、はい、ある一定時間は止めてられますよね、はい、我慢してね、無理やりね、ね、だからこの呼吸は吸うばっかりでは止まるでしょ、ね、だからこれ求める心では止まってしまうのね。求める心を生きてるときは呼吸止まって苦しくなっていくよね。で、苦しくなったらもう我慢できなくなって吐き出すんですよね。で、その時に初めてね、感謝が思い出されてくるのね。だからその呼吸も自分が無理やりね、努力してするもんじゃないね、自然にされてもらってるようなんだけどね。だからその一瞬の呼吸を止めてる期間がね、神様から一瞬なんですけど、低くなるほど時間が長く感じるね。これはもう神様のその時間と空間の関係から見てね、そうなのね、いい状態の時は時間経つますよね、時間短くなるんですけど、ね、マイナス多いと時間が長く感じられてくるね。で、このように苦しんでる期間がね、何億年で長く感じるような人もあるわけよね。それをもう一回ね、神様の上にね、心を振り向ける、ね、一つのチャンスというふうに見れば、ね、そのマイナスの体験も大きく引いてね、今度はそのね、神様が与えてもらうものが無限無限に素晴らしいものばっかりというふうにね、感激が新たになっていくよね。そういう意味だったら無駄じゃなかったということになるんですけどね。
神の存在ってそんなものなのかもわかんないですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。 かいって。
あの、まあ、僕の近くに、まあ、やっぱり苦しんでる人結構いるんですよ。で、あの、本当にあの心の病の人が結構いるんで、あの心の病の人って、で3つの現象がありますね。幻聴、幻覚、妄想ですね。特に妄想の人が結構こういるんですけど、何言っても通じをしないですね。だからその時にあのこの3つの症状がいろいろありますけど、助けたいわけですよ。ってことは何もできない。どうしたら、ありがとうさんだよ、どうしたらそれをどういう対応したらいいか、僕はちょっと言っとくんだけど、それでもなんかこう、やっぱり助けたいんですね。だからあそこの場合もう何もできない。そうするとどうしたらいいか、それわからない。それをちょっとね、あのこう僕も、その辺を教えていただけ
るねえ、あの、まあ、人にはもうね、完全な自由があるっていうのをね、これまず前提に置かないとね。だからいい番組だけをね、神さんは強制的にあげられなさいって言わないよね。ね、もう自由を尊重して、ね、どの番組の好きな番組でいらっしゃいというね、最後には最高の番組をね、ユリオンしてくださいよというような感じでね。だから一番下の地獄のどん底のね、マイナスの極のね、番組を見てても神さんは止めようとしないよね。それもね、いずれはそれね、大きいね、プラスの働きに変わるはずのね、地獄のどん底を見た人は、ね、最高の番組見たら、無限の無限の、さらに無限の幸せって感じるのね。
それは待てばいいじゃん、こちらがね。
そうそうそうそう。
ただね、何もできないんですよ。でしょ？
そう、何もできない。
できない。
一人は何もできない
よね。でも、一声かけたい。で、その言葉が見つからない。僕は無言で。これくらい、ね、ちょっとね、やっぱり、ね、
その時にね、必要な言葉はありがとうございますよね。神様を呼んでね、まずね、自分がもしマイナスに見える世界をね、
僕はやっぱ解釈できるんじゃないですけど、そう、本人は言ってもありがとうございますと言っても通用しない人なんです。
いや、だからそれね、もし自分の見てる世界にね、マイナスの姿の人があったとしたらね、自分はそのね、マイナスのある番組を眺めてるわけね。
なる、
だからその番組を変えるわけにいかないよね。絶対変わらないよね。だからもしマイナスがね、プラスに変わった姿を自分がもしね、見たいって言うんだったらね、ありがとうございますって自分が唱えることによってね、番組自体変えてもらえるよね。そうするとね、病気の人が治った姿を撮った姿で見せてもらえるよね。いい番組になればそうだよね。
って言うと、ありがとうございますという、ただそのところにね、ありがとうございますというふうに、あの、言ったらどうですかっていうぐらいですか。
いや、だからその人に働きかけるという前にね、自分の心をね、プラスにプラスに置き換えてもらって、いい番組だけがね、自分にね、
自分なら見てるわけです。
見せてもらえるっていうのが基本なのね。
まあ、自分は見てると、自分は見てるつもりなんですけど、相手見てなかったです、まあ、ですよ。
だから相手っていうのは、自分の番組の中の相手はね、ストーリー通りにしか動かないよね。
こっち喜んでんだけど、いい番組見て、ただ相手、暗い番組見て、暗くなってるんですよ。その瞬間ですよ。その瞬間、私困るんですよ。どんなに聞かれてもダメなの。何を言ってもダメ。だから、こう、なんて言うんだかね、おいと、こう言うだけでね、ありがとうと思っても、相手は、全然わからない。だから、ありがとうと思っても、受けなんですよ。だから、さっきも同じこと、結局同じなんですけど、一言、こう、パッとあげる、与えたいというかね、一言でいいんですよ。それが僕欲しい。どうでもいかないですよ、言葉が。だからこう、受けて、この、要するにマイナスの、あれをグサッとするやつですね。それを、ありがとうございますと同時にこう、かけたいんだけど、そのね、要するに、幻聴幻覚に襲ってすごい、あの力ですね、これね。もう本当地獄ですね。だからこれを、だから、それはなんか、だからね、見ておけないんですよ。どうしたらいいんですか。
いや、あのね、もう番組に巻き込まれてるとね、自分と他人との関係がね、よくわからないですよね。けどテレビ今見てるとするでしょ。テレビの番組でね、いろんな姿を取り替わりますよね。そんな感じ、病気の人がいてて、ね、その人を見てる自分がいててね、中にね、なんかいい言葉かけてあげたいと思ってるわけね。でもそのストーリーどうにしか動かんでしょ、ね、もう一つね、 その番組の中にもう一つの中にテレビがあってね、そのテレビの画面にまたね見たような姿が映ってたとしたらね、
でもも
う一つ買いにくい
ですから、だからなんとかね、ただまあさりげなく、うん、何もできないけどさりげなくなんかこう置くとかね、そういうなんかことができたなと思う。何も言わないで、何も求めないで、ただ来いよというようなものが欲しいんだけど、それは見つからない。それがちょっとありがたことましたけど、僕には弱いんですね。何かが欲しいんですよ。それがもう掴まない、掴めたいんですけど掴めない。
だからもうそれは誰もできないですよ、
そ
ん
なね。できないってことは認めてしまう。
いや、だから神さんもそんなしないですからね、できないですよね。一旦作った番組にね、ストーリーを変えるわけにいかないね、途中では絶対ね。
でさえも認めちゃうんですよ。もう
一つ。ね、人ってね、やっぱり自由があるからね、自分の好きな番組に合わせていくのね。で、その中にね、まあ自分が主役としてね、その演技してる姿が出てくるんですね。だからどんなマイナスの姿をとってもね、その人にとったらその世界番組は、ね、自分が主役なのね。だからその神様のね作る放送番組ね、無限のチャンネルというのはね、全てを尽くしてるのね。だから人がどういうものをね番組見たいって言っても全部揃ってるの、ね、番組として全部あるわけね。ね、一人の人がね一つのチャンネル見てね、みんなが別々のね、いろんなチャンネルそれぞれに見てるとしてもね、まだまだ無限に余るの、ね、全部は見切れない、絶対ね。それだけのものをね、全部用意して尽くしてるわけよ。だからその番組自体は神様のね、完璧な最高表現なの、全体を見るとね。地獄番組もそうなのね、地獄番組作るのは大変だ。ね、極楽番組作るよりも難しい。ね、また妖怪ばっかしのね、化け物ばっかしのね、世界の番組もあるんだよね。ありとあらゆる全部揃ってるから、ね、どんな番組でもあるっていうことが大前提になってるんだよね。その中から自分がね、言葉で思いでね、味わって、どれでも味わえるになってるんですね。それもね、一瞬一瞬の、ね、言葉の使い方がね、チャンネル合わせになるわけよね。ただその予約が先にあると予約が優先されるというだけでね。だからその思いをね、出して生きてる間はね、予約をずっとし続けてる感じでね、感謝は予約が全部消えていくのね、予約は必要ないっていう感じでね、だから感謝に行けたら思いも出なくなるね。それで世界がどんどん広がるような感じでね、番組がどんどん上がっていくのね。だから感謝に行けるようになったらね、そのね、原理がよく分かっていくのね、番組からいつも抜け出せるのよね。でちょっと話してみれるだろうよね。
思いの世界から見てる最高の方法は感謝。そう
そうね。感謝したら思いが消してもらえるね、消えていくのね。だから思いはプラスの思いだったらいいんかなと思うんでしょ。でも思いは一つのことをね、掴んでしまうのね。どんないい思いもね、それが積み重なるとね、マイナスの暗い思い変わってしまうのね。ちょうど空の雲と同じなのね。まあね、地上から水蒸気上がるという感じで、地上のもの掴んだ水蒸気上がってね、最初は白雲やね、薄雲なんやね、頂点輝いてるように見えるよね。ああいい思いだなって思ってるよね。でもそれがどんどん溜まるとね、やっぱり熱くなって重なったら黒雲に変わるよね。な思いはどんなものもね、やっぱりマイナスですね。
オンというのが、昔のオンとか親の恩とかありますけど、そういうしがらみというか、そういうのが引っかかってこれができないとかいうのがあるんですけども、
うん、そうね、だから恩もね、本当の恩とは何かって考えた方がいいじゃん、ね、小さい恩もあるし大きい恩もあるしね、人間にまた大きい恩もあるわけじゃん、ね、本当の恩は神様からね、いただくものへの恩返しが恩なんですよ。元の心っていうね、陰という元っていうね、元の心っていう、一番奥の元の心が神様の御心よね。 まあ、そこから無限の無限のね素晴らしいものをいただいているっていうね、それも永遠にいただき続けるわけで、ね、それが本当の意味の恩に当たるわけでね、その恩返しっていうのは何が必要かってなるんでしょ、ね、恩返しって返すわけにいかないですけどね。ね、受けてね、またお返ししてって言ってもね、お返しした分って古いもんでね、恩返しにならないよね。でも神様が一番ね喜んでくださることっていうのはね、新しいものをどんどん受け続けることだよ ね。神様を喜ばせることでしょ、それが恩返しよね、ある意味よね。だから最高のものを受け続けばいいよね、受け続けたらね、それが感謝し続けて最高のものを受けようとしてね、まあ受けるのも神様のね助けで受けさせてもらうんですけどね、感謝し続けたらね、本当の意味の恩返しにもなるしね、大きいものを受け続けて神様を喜ばすことになりますよね。
あの人から求められることってよくあるんですね、うん、そういう場合はどうしたいですか ね、
だからそのまず自分をね変えてみた方がいいよね、自分に求める心があるかないかってね、だからその求める心と与える心はね正反対の心ですね、うん、だから与える心がね怒りの心ね、神様と一体化する心がね、求める心はやっぱりねマイナス闇の心になるんね。で求めるっていうのはあのね人の自由をね縛るのね、人の自由を奪うことになるよね、自分の思い通りにしたいっていうねだけで相手をがんじがらに縛ってしまうね。でも感謝の方は違うね、感謝はもう相手のね自由を完全に尊重するのね、個性をね尊重してるわけよね。神様ってもともとね同じものは2つと作ってないよね、また同じから二度と繰り返さないというね、もうそこまで徹底してるのね。だから本当の自由自在性をね認めた時に感謝なのね、
求められた時にちょっとありがとうございますって言って受けたらいいのか、それとも自分はそれは嫌やからってそのありがとうございますって言って断って、
ところがね、あの自分がまず求める心をねしっかり握ってたらね周りから求められるの、ね、だからその自分がその求める心を捨てたらね、言うと感謝に生きるようになればね、相手から求められることはなくなるね、縛られること一切なくなるね。だからまず感謝に生きようとしてね、感謝に生きていくうちにね求めるね心も自分の中から消えてなくなるしね、周りから求められるものも少なくなってだんだんとなくなっていくよね、自由を完全にね周りからも保証してもらえるようになるよね。
すいません、はい、子どもの育て方について、あの漠然でいいから具体的に、あのありがとうございますの、意識で育てたらどのように子どもを育てたらいいか
ね、ありがとうございますってね唱えてるだけでね、子供にはね子供を守る神様がちゃんとねついてるのね、まず守護霊さん守護神さんをはじめね本当のね十の神様を守り守ってるわけよね。だからそれにお任せしておることになるでしょ、ね、神様にね子育てをお願いするわけね、お任せするわけね。そうすると神様がねもし自分に必要だったらね必要な手助けをさせてくださいね、もし他の人がね手助けしてくれた他の人を通してね神様は子供を育てるよね。だ神様はもう自由自在 ね完璧に守ってくれるよね。ただ人って外から引っ張って伸ばすんじゃないもんね、中からね命の働きが出てきて神様の働きが出てきてつくづくと成長するもんね。だから無理やり引っ張って立派に変えようなんてできないよね、ちぎれてしまうね。ね、だからもう自然に中から伸び伸びとね命が輝いて出てきてね成長していくもんだから、だからねその成長は神様がさせてるの ね親が子供を育てることできないよね。だからもう徹底する方がいいよね、子育ては神様がするっていう、ね、ただ親はその成長を見せてもらって楽しませてもらって幸せしてもらうだけっていうね、そのぐらいのね気持ちで感じてたら、ね、ほっといても大丈夫ね。 ほっといても神さんがふざけてくれればね、だから気楽にいけるのね。
あと夫婦喧嘩もありがとうございます。
そうね、だから喧嘩するとき相手に求めすぎるのね。こうしてほしい、あってほしいね、願いが多すぎるのね。ね、自分のね願い通りにならないときにね、ちょっと当たり散らすわけでしょ。ね。だから感謝っていうのはね、求める心を一切消してしまうね。そして与える心に変えてくれるから、ね、相手が幸せになるようになるようにね、必要なものを与えてこそ出てくるよね。そういう心が自然に湧いてくるから、喧嘩しなくなるよね。ありがとうございます。
先生のようにいかになりたいかと思ってると思うんですよね。でまずまあ、形からは入ってありがとうっていうことは、あと笑顔も形から、まあ、笑顔を作ると、まあ、そういう形からまた入っても、それ、まあ、少しでも先生みたいに近づけるものなんでしょうか。
そうね、まあ、ちょっとその形から入って無理に努力しなかったのね、要はもう神様をね受け入れたらいいだけなんよね。神様を助けとうてたまらんのね。ね。神様の助けを受け入れてほしいって一生懸命ね、待ってるわけよね。だからその神様の助けを受け入れようっていう気持ちにさえなったら、もう自然にね、中からありがとうございますと湧いてくるし、中から嬉しい、楽しいっていうね、笑顔が湧いてくるし、もう自然にね、いいように家に帰ってくださるのね。ところがその自分の力で努力でってなるとね、神様ちょっと、遠慮しなければいけなくなる。ね、努力も、まあ、素晴らしい、尊いって言えるんですけどね。それはやっぱり神さんの助けを拒絶する努力だとね、やっぱり神さんの手を出せなくなるね。だからまず神様の助けを受け入れるっていうね、その気持ちをね、まずしっかり持った方がいいね。神様と共に生きる、神様と共に努力するね。うん、そういう気持ちだと神さんの助けやすいね。な応援がどんどん増えてね、自然に無理なくね、自分に必要なもんが備わってくるよね。
まあ、常に神様を、まあ、意識するというか。
そうね、だからその意味で神様を呼ぶっていうのがありがとうございますもんね。まあそれも呼ぶっていうのも自分の、ね、力で呼ぶんじゃなしに、ね、神様を必要とするっていうのを見抜いてね、神様がね、先に助けに来てくれるわけね。それがありがとうございますっていうね、感謝に変わっていくのね。だからありがとうございますって出てくるんだったらもうね、神様の助けを受け入れてるのね。だからそのありがとうございますもね、出てこないときはやっぱり自分の疑が強いときよね、神様の助けを拒絶してるときよね、それだけをまた反省してね、ちょっと我慢してようとすればね、神様の助けを受け入れようとするだけでまた感謝しやすくなってるからね。そしたら大丈夫だね。自然に良くなってくるからね。
じゃあいいかな。
ね、どうぞ。
疑いってありますよね。あの一瞬でこう信じてるんですけど、一瞬にして一つの疑いが出てしまう。例えば、あれがそしたら、ちょっと取ってくれとかさ、それあるでしょ。そういう疑いがね、一つ出ると膨らむ場合があるんですね。で、それがこう信じてるものがある一つでね、その疑いっていうので出た場合、これ厄介なんですね。そのね、だからその時にどう対応するかって心の中でね、それ僕ね知りたいんですね。
ね、何でもそうですね。自分が使う言葉思いに、ね。必ずそれ全部増幅されるのね、周りからね、波長のあるものが集まってくるし、それがどんどん増幅される姿を取るんでね、だから疑ったら疑いのね、波がどんどん集まってくるよ、どんどん大きく膨らむのね。だからその疑いと正反対のね、ものをね、持ってこないといけないね。ね、だからそれだったらね、神様として信ずるとかね、プラスの言葉をまず先行させないとね。 だからあの心をね一つにね統制するの難しいな、支配するの難しいね、お互いにここ出た時のようにね、その時はね私はねあの人を信じてるとかね、あの人は無限に素晴らしいんだとかね、完全なんだとかね、そういうプラスのことは使うと、ね、疑う心が消えていくのね。だプラスのね方が力があるんね、光と闇と光とした光の方が力があるんね。だプラスの言葉を先行させたらマイナスの言葉は消されていくのね、自然にね。だプラスの言葉を使ってプラスの思いになればね、マイナスは全部消えていくのね。だお互いの心が出た時はね、私あの人を信じてますって言えばいいよね。ね、信ずる心になったらお互いはずっと消えていくからね。だから正反対のプラスのことはまずね使うことよね。
奇跡ありますよね。なんかあやさんなどいろんな句がガンガン治ったとか治んないよね。それとか天候が晴れた奇跡ありますね。その奇跡についてどう思ってます
か。ね、だからその病気がパッと治ったでチャンネルがちょっと変わっただけですよね。いい回帰奇跡よね。
天候もですか。
だから本当はね一瞬一瞬の週がね新しく生み出されてね、そうでしょ、最高のものから最低のものやね、全部ね取り揃えて一瞬一瞬移り変わるっていうね、そういうのがもう大大大奇跡でしょ、ね、人間技ではないよね。
で僕思うのはオーバーなんですよ、あの一瞬一瞬分かるんですよ、ね、現実の一瞬一瞬は奇跡って分かるんですよ。だからこの一瞬一瞬を遠くから超えちゃって奇跡ってあるんですよ。僕らね、どうしても信じないような奇跡がありますね。その時に、それをどう捉えるかなんです。それが、ある人にとってはいい場面と悪い場面があるでしょ。だからそれを僕ね、あの特に僕見てると悪い人の方が多いんです。だからそれをあの悪いということはマイナス的に、要するに、例えば神がかりして、この奇跡ができるから、あ、この人はすごいなとかね。そういう人が結構多いじゃないですか、ね、こういうなんか超能力あるとか、そういう時にこう僕あのそういう時だった時に奇跡というものをその一瞬一瞬じゃなくてねオーバーに捉えちゃった場合にそういう人たちがいた場合どうします。
まあそれはそういう人自由なんでね、それはもうね狭い小さい範囲のね部分しか捉えてないかと思うだけよね。ね、だからその神様の立場から見たらね、病気がパッと治るぐらいね、そんなんね、手品も手品は小さい手品だよ ね、 ね。だから神様は無限の無限の健康を与え続けるわけでしょ。ね。それはもう病気にも一切 ね、 ね、ならないくらいの無限の健康を与え続けてるでしょ。ね、そっちの方が大きい奇跡じゃない本当は ね、 ね。だから万病が一瞬に消えたってね、大したことないよね。無限の無限の健康を与え続けてる方がね、本当の意味で大きい力、大奇跡だよね。で神様はそれをね、ずっとし続けてるわけよ。
それを言えばいいんだ。
ああ
その人にね。どういうふうに言おうかと思って
ね、うん。だから、本物の神様の働きってね、無限の無限素晴らしいものばっかりじゃないよね。ね、その低い段階のね、どんなね、奇跡って言っても手品みたいなもんよね。そんなんで喜んでたらね、バカみたいなもんね。
あ、じゃあ、タッチの質問があれじゃないですか。あの自分の会社の時とあの話がいないわけだったら、そういうなってくる。あれ、分かってないと言えないような具体的なお話されてましたもんね。分からないと言えない。非常に説得力
がねえ、その見方っていろんな見方いっぱいできるのにね、一通りじゃないよね、本当はね。その神様がね、光り輝く姿とね、鏡と両面をね、みんなに見せてくれるって言ったら、一つの考え方なのね、見方なのね、それが全てをね、表すわけではないんですよね。人ってあの太陽の方に向いているときにね、そこにもう一切の闇って感じないでしょ、ね、光を受けるだけっていうね、だから輝きだけを感じるね。 で今度はその、ね、神様に背を向けてっていうね、太陽に背を向けて、ね、逆の闇の方へ向くと、ね、闇っていうのはどこまでも闇が続くわけよね、吸い込まれるようになっていくのね。でその神様は、ね、闇だけではね、その人を、ね、幸せに救うわけにいかないから、ね、鏡に変身するのね。ちょうどその、まあ、窓ガラス通してね、外を見るときにね、外はね、明るいと昼の時はね、透けて見るでしょ、ね、明るく輝いて見えるわね、外がね。ところが 夜になると夜が暗いから、ね、鏡に変わるでしょ、窓ガラスが。だからその闇へ向くとね、常にね、神様は、ね、鏡の姿をとって、ね、自分の姿を映してくださるね。逆に言うと、それはね、あの光をね、与え返した光だね。ね。自分は小さい光を掴んでね、それを持って闇の方向いてるね。ね、そういうもんでもね、その人に気づかせたいね。自分が光なんだっていうのね、そういう意味で鏡に変身するよね。もう常にね、神様に向いてほしい、向いてほしいんだよね。で、その鏡っていうのはね、本当はね、平面鏡一つじゃないのよね。いろんな鏡があるんだよ、本当はね。自分を映す鏡っていうのはね、神様が変身する鏡っていうのはね、もうありとあらゆる種類の鏡があるんだよね。だからどういう鏡で自分を見せてくれるかっていうね、いろんな見せ方があるからね、その時ね、やっぱり自分の周りの世界の姿全部ね、自分のね、言うたら心をね、神様に振り向けるためのそういう勉強材料として与えてくれてるっていうふうに受けられたらね、すぐに神様にスッと向けるよね。だからその鏡だけでも研究しだしたらたくさん出てくると思うよ。本当あの神様の中にはないものは何もないのよね、もう全部取り揃えてるのね。だからあのクローン人間なんてね、今ね騒いでるけど、同じもの何一つ作れないよね、そんなもんね。まず創造の原点でね、どんな小さいね素粒子というのは一番小さいねものでもね、全部違うのよね。最初の出発点からね、全部違うものとして出てくるね。それを例えば組み合わせてね、順番に大きいものを作っていくとしたら、ね、違うものばっかりで次の段階の大きいものできるわけよね。それまたね、もう一つね、組み合わせてって言ったらね、本当にね、中身が全く違うものが出てくるよね。だからその神様はね、全てに個性を与えているんですね。違う働き与えてるんだよね。あの
同期
職
とかですね、骨髄職とかありますね。そういうのは、
それはもう途中でね、ちょっとすり替えてね、頼ってるようなもんよね。ちょうどね、足がね、悪くなったら、もうね、まつまつに耐えるようなもんじゃないです。延長されるようなもんじゃないですね。
無事に行けないことではない。
そうね、それも自由な生き方やね。そういう番組もあるしね、ただね、最高の番組へ近づけばね、一瞬にね、亡くなった足も治るかもしれないね、再生していくからね、ね、それはもう本当の意味のね、個性ある姿が足りていくはずだね。だから自分の臓器は自分だけの臓器よね、本当はね、奥から出ていくのは全部そうだね。わざわざ嘘から持ってこないって、来なければっていうことないよね。どっか合わないとも出てくるもんね。そうだよね。自分の中から全部ね、ね、作り出してもらったらいいのにね、本当はね。ただ一時的にね、それに頼れないときあるね、中からね、再生してもらうっていうね、作り出してもらうのに、ね、まあ、時間的にね、待ってくれないとかね、ここの向け方がそこへ行かないときは、ね、他に頼っても仕方ないよね。
今の話の続きですけども、その人がもうそれ取っ替えないと真相で、例えばそれをあの取っ替えてあの生き返ったとしますよね。でそれはあのその人が例えばその世の中で 神様が使命を与えて生き返させたっていう場合 もそういうふうに考える場合もあるわけです。
いやこれ神様がね人の自由を縛ってね何かしてこないよね本当にね、そうなのね。人の自由を完全に尊重してくれるからね、やっぱり人は選んでるだけだよね、自分の好きな番組をね。
使命をよく与えるとかそういうのはちょっと考え方としては違う。
それはね、神様の働き全部見通してないね。ね、神様にすり替えてる時からのね、ね、神様のせいにするとなんかね、自分がいっぱいあるように感じるでしょ。ね、それだったらね、無限の無限のチャンネルを全部ね、神様が与えてもらってるっていうね、そういう受け直しをした方がいいよね。その中から自分がね、好きなものを選んでるんでしょ。ね、どの番組選んでもね、神様からいただいたもんだから。神様の助けかもしれないし ね一つのチャンネルね選んでね、それから受けるもん全部神様からのプレゼントでしょ、ね、それから必要なもんがね与えられるんだったらそれもね神様の大きい助けがね。だからちょっとしたね手品みたいな形で助けてもらうっていうのはやっぱりちょっと本当の神様からの助けじゃないよね。
例えばどん底を取ってから、まあ、プラスに転じたら本当の姿というかより神様からのプレゼントっていうふうに捉えればいい。
いやそれもちょっとねあのどん底を降りたらね神様の方へ心を向けやすいよね。ねどん底を降りたらもう下がないから ね神様の方へ向くしかないからね。それでも神様のね最高の無限の無限のね、プラスを受け取れるかって、すぐに受け取れないかもしれないね。末端の方だとね、やっぱり小さい光かもしれないよ、ね、で神様に近づくほどね、大きいものに変わってくるけど、ただ心の向きは神様の向いてるんで、ね、神様からのね、まあ、プレゼントを受けてるって言えばね、ただ大きいか小さいかはみんな違うね。その時その時受け方違うんでね。だから本当の神様の助けって言うんだったらね、もう最高の無限の大きいものをね、受けてこそ言えるね、神様のものっていうね。つまり人ってね、あの神様のせいにしてね、責任を神様に転嫁するところがあるよね。神様からね、何々してもらったって言うとね、やっぱり自分の責任なくなるじゃない。ね、責任のすり替えができるよね。何かマイナスが出てきてもね、神様のせいにするとね、神様が与えてくださったんだ、神様が来てくださったんだからってね、正当化できるよね、うん、でも本当の神様はそんなね小さいものを望んでないね。神様の方は無限の無限の大きいものをね、プラスを与え続けたいわけよね。そんな小さいものを与えて喜んでないよね。だから本当に無限の無限のプラスを受けてるかどうかよね。それだったらね、神様のね与えてくるものと言えるかもしれないね。例えばね、あの結婚して子供生まれるんでもね、そうでしょ。神様が与えてくれるか生まれるっていう考え方あるでしょ。でもそれはもう一つの番組の中の一つのストーリーでしかないのよ。ね。ね。神様がわざわざね、ね。そこまで細かいとこまでね干渉してこないよね。やっぱり自分がそういうストーリー選んでるんだよね。ね、もっと上の番組だったら子供生まれない番組かもしれないよ ね子供も必要ないかもしれないし ね子供の生まれ方自体もね、ね、親の体は通らずに空中からパッと出てくる、ね、いろんな生まれ方があるじゃない、ね、まあ人間ってね、男と女と分かれてるけどね、両性合体の人間もいてるんじゃない。ね、
自分の人生を選んでなおかつ、神様に託してるっていうこと
うん、 だからその本当に神様を信じてね、生きるんだったら無限の無限のチャンネルをいつも神様が与えてもらって、ね、で自分の好きな番組をね選んで楽しませてもらっているというね、これが原点よね。それでも低い番組でとどまったらダメだよ ね。より高い番組へ心を向けてね、最後はもう最高の番組へ心を向けて楽しまないとね、それを神様が待ち続けてるっていうふうにね、見た方がいいですね。だから本当の無限の無限のシャープがいっぱいっていうね、この気持ちにならないとね、湧いてこないといけないよね。
それじゃあ神様に託すことと、自分があのそのいい番組をより高い番組を選んでる、それいい循環でぐるぐるぐるぐる回るのが理想的な。
そうね、だからその神様に託す、全託することによってね、どんどん自分を変えてもらうね、いい番組見れるようにね、どんどん高め上げてもらうよね。それがもう最短コースでしてもらえるから、ね、一番理想的な生き方よね。だからありがとうございますって唱え続けることがね、本当の善託よね。早くね、最高番組味わえるように変わるね。またその番組を超えてね、神様一体の時間が出てくるよね。だ本当は自分は番組の中にいないよね。最高表現の番組って言ったってね、その中にはいないよね。あくまでも、ね、番組が表現だよね。本当の自分は神様と一体だよね。本当の神様の中にね、絶対の中にいてるんだよね。だから神様とは絶対切り離せないね、表現じゃないのね、本当の自分はね。本当の自分は神様と全く一体でね、絶対の中にいててね、それで神様のね、表現をね、眺める立場にあるのね。
はい、あのね、前回でお聞きしたのお昼に会えたね、一言葉がねドキッとしたことなんですけど、さっきもあのストーリーをね、あの人を殺すときに、ね、で祈りということで祈りをバカにしちゃいけないってね、おっしゃったんで、僕あのそれはどこかでしたかっていうとですね、あのよくはね、あのイスラム教なんかでなんか事故がね、あのこう危ないときにみんなでこうあらと祈るんですよね。で、それ科学者はなんだよその祈ったって元もないよ。ちょっと自分の頭で考えろと。ね、よくそれであの、ね、科学者とあの宗教家とね、なかったでしょ。とどちらがね。だから例えば船が遭難しようと時に、イスラム教の人はあらとね、ね神様任せるわけですよ。ほら科学者はね、自分の力で考えようとするんです。ね、いやなんとかしなくちゃいけない。できることにできる限りをやるわけですよ、自分の違いね。でそのにすぐね祈りに行くということと、いや自分まず自分の力でね考えよう、この部分のそこは僕あったと思うんですよ。だから一瞬、あとは一瞬の1秒ですね、1秒の差にあの祈りがドッとね力があるかどうかなんですよ。本当に神様お願いよって言う前に手が動くかどうかなんです。ありがとうという前にその間に合わない場合があるでしょ、一瞬の前に。それがこう自分の力でいくのかっていう、こういうこうね、ジレンマがあるわけですよ。その時にどうするかな。だから僕はあの要するにこれもう一瞬一瞬があの時間のねズレがあるでしょ。だからそのやっぱりバカになっちゃう場合もあるじゃないですか。何やってんだよお前って、似合ってばっかりないでっていうのあるんじゃないですか。目がばかりして、まあ、掃除しろよと。どっちが勝ちがあるか、掃除ないと勝ちがあるような感じなんでね。もし汚かったらね。そういうことを僕はね、その時に祈りというのを僕はあの分かりしちゃいけないって言われた時に、そのパワーとかね、その辺をちょっと聞きたいんですね。
ねえ、お祈りはね、何かあった時にするんじゃないよね。ね、それも一つの道よね。ね、もうどうしようもないね、ギリギリのところでね、神様とがあるっていうのもいいんだけど、ね、その時に真剣だったらすっと助けてくれるからね、それは確かにあるのね。ところが本当の祈りは祈り続けるのね、24時間、ね、そうするとね、普段祈りの中に自分を置いたらね、いつもね必要な助けや神様がどんどん出てくるのね、必要な能力が出てくるのね。だからどんな自然災害でもね、それを防ぐだけの手立てを先に講じてしまうのね。マイナスの状態にならないようにね、準備万端整えてね、 完璧な状態に整えてしまうんですね。だから大地震やで少々の地震言ってもね、そんな平気っていうね、建物絶対壊れないっていうようにね、先に仕上げてしまうんですね。大雨降って洪水や言ってもね、その影響全然ないようにしてしまうね。場合によっては台風が来たって言うてね、台風をね全部消してしまうぐらいのね、科学力を駆使するんですね。
祈り
は、うん、だから普段から祈り続けてる人はね、神様の知恵も力も能力も全部出てくるんですね。普段から全部ね調和した姿で変えるだけの力を発揮するわけよね。それを何もせんとね、困った時だけ神様っていうのはね、まだなかなか本物の祈りには程遠いです、ね、だから本当の祈りはね、科学とも全ての調和するのね、正反対に行かせないのね。だから本当の科学者もね、神様の前にね研究にならないとね、何の力も発揮できないと思う ね、 ね、一つの発明発見にすらね、神様からね愛情を受けない限りできないよね。だから第一点の本当の科学者だったら研究やね、神様の前にね、第一に対して研究だと思うね。それで神様の知恵をねいただいて、いろんな発明発見するんよね。だから本当は一つよね。だからね、その洪水が来てから退治してたら遅いよね。うまいこってね、ちゃんと退治してないという本当よね、本当の俺たち人はね。
時間と空間なんですけど、あのやっぱり時間ってについてちょっと、あの時間とは何かの世界に、時間っていうのって何かっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど
ね。宇宙っていう言葉はね、世界という言葉ありますね。宇宙の宇はね空間にね、地が時間ね、で世界の星はね、星が時間で海が空間ですよね。だからその世界とか宇宙というのは時間と空間の組み合わせで生まれるわけね。だからそれはもう相対の利用記憶に分かれて一つの要素なのね。だから時間と空間を組み合わせて宇宙が生まれるっていうね。だからそれは
神にとってのところ時間は、
そうだからその時間っていうのはその時計で測る時間とちょっと違うのよね。本当はね、時間にもいろんな種類の時間があるのね。空間にもいろんな種類の空間があるのね。だからその時間空間の組み合わせでね、いろんな世界宇宙が生まれるんだよね。
例えば具体的にその違いがね、こっちの例えばそのちょっと具体的にね、この違いのあるところどういうふうに違うのか、この空間と時間がね、あいろんな空間、いろんな時間って、特にいろんな時間がある場合はどういう形に。
ね、だからもう、まあ、根本的な考え方だと例えばこの世とね、まあ、竜宮城というのをね例えてみると日が来たらいいんですよね。浦島太郎がね竜宮城行ってね、楽しい幸せな時間を過ごすわけでしょ。ほんのちょっとねそこで楽しんで生きたっていう感覚でこの世に戻されてくるとね、長い年月経ってたよね。それで自分は年老いた姿をとって現れてしまうでしょ。だからその時間っていうのはね、素晴らしいね空間の広がった世界ではね時間が短くなるね。逆にこのね空間が狭まってねマイナスの多い世界では時間が長くなるね。だから極楽世界はね時間がないものね、一瞬なのね、一瞬一瞬がねもう幸せいっぱいっていう世界が極楽なのね。だから地獄はね苦しみばっかりでね。
じゃ空間ない場合は時間があって空間が
ない、空間がなくなるのに時間が無限に広がるのね、ね。だから地獄ではもう穴の中に入りたいというね、天のない中に入り込みたいというぐらいの感覚なのよね。そうすると無限の時間に広がるのね。だから地獄ほど苦しみの期間が長いというね、そういう感覚になってしまうのね。だからこの世に生活している人とね、地獄に生活している人の時間の感覚はね、この世でね、例えば1秒ね過ごしたという感覚でいててもね、地獄ではね何億年だっていうね、何億年苦しんでるという感覚だよね。
でも時間、空間がなくなれば逆に時間だけだっていうことは無限っていうことだから、
いや、その時間と空間の組み合わせで生まれてるからね、限りなくゼロに近づいてもね、
ゼロはない
と、ないの、ゼロはないのね、うん、だからその空間というのはこの世的な三次元の空間だけじゃないね。いろんな空間があるね、伸び縮みする空間とかね、例えばこのちょっと上の次元でもね、そうよね、 部屋でもこの部屋だったら伸び縮みしないよね。でもね、ちょっと上のあの世だったらね、今日はお客さん多いから部屋を広げようってずっと広がらない。その時代に空間が、ね、変化するのね、また時間もそうよね、タイムスリップいうのね、自由自在にできる空間時間があるよ ね。もう過去だから済んだかというと ね、また時間がずれたりしてくるよね。
神様にとっての時間と空間はどんな形ですか。
だから神様にとっての時間空間はね、その神様の創造の全てよね、ね、全体宇宙全ての全てっていう感じでね、それはもうね、宇宙っていうのでもね、もう無限に複雑な多重構造でね、この宇宙があるでしょ、ね、でこの中の宇宙の一つの原子の中にまた大きい宇宙があるっていう感覚よね。そのまたね、中の小さい原子の中に宇宙があるっていう感覚よね。それがどこまでも続くって言ったら想像でするんだよね、もうね。でも神様はもう全てを尽くしてるっていう限りはね、ありとあらゆる宇宙、時間、空間、全部あるんですね。
よくね、時は神だよと言いますよね。時間は神であると。いくじゃないですか、もう時間は神だっていう言葉があるでしょ。時は、生まれた時は枯れないとかね。あとは、時間というのは神である。そういう時間そのものが神っていう感覚っていうのは、
空間も神よね、全ての要素が神よね、もともとはね。
まあそうだけど、空間神とあまり言わないんだけど、だからそういう、なんていうの、特にありがたいことがあったときに、存在ってですか、存在するってこと、要するに、存在っていう中に時間と空間があるんですよ。例えば、お祈りするときに、ここにアマテラスのお祈りするが現れます、これ存在ですね。その存在の、これ欲しいんですからね。その感覚、常にこう言うっていう感覚はこう、時間と空間に合わせたどんな習慣なのかね、そう、感じでヒントを教えてほしい
ね。自分っていう小さい殻を持ってるとね、その中に神様が入ってきてもね、小さくしか感じないよね。こんな逆に自分を神様の中に飛び込ますとね、溶けると、ね、自分がなくなると神様がね、大きくなって感じられるね。
自分ってのは肉体的自分と、
いや、それは魂的な自分だし、ね、命の自分もそうやね。小さい自分って殻を掴むと、ね、そこへ入ってくる神様の働きは一部だよね。無限の中のちょっとしたものだよね。でも自分を、ね、神様の中へ与え尽くしていくとね、神様の中へ飛び込んだらもう神様と溶け合うわけでしょ。
ね、大丈夫だ。要するに魂は無限とか言うとおっしゃいますね。いろんな方で。無限じゃないってことですね。
いや、それは無限でもいいよ。無限でもいいけどね。魂が無限って言ったら無限でもいいんですけど。
永遠の命という。
うん、言ってもいいけどね。うん、ただ、神様の無限とか永遠とは全然違うね。
違
う。神様の方がはるかにね、それを超えてるわね。無限の無限からに無限の無限という感じでね、そういう感じでね。
あ、それで無限無限って言うんです。
無限の無限の深い意味、いくとおりもあるんやけど。ありがとうございます。